ピー、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオのサメ島でーす。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
いや、もうすっかりね、寒さもなくなって過ごしやすくなってまいりましたね。
はい。一周空きましたね。
そうなんですよ。完全に忘れてましたね。先週すごい忙しくて、
なんか、あ、そうです、
全部忘れてた。
いや、俺もね、忘れてはいなかったんですけど、0時からまあ、連絡来ないし、いっか、と思って。
そうね。私、連絡しなかったからね。
安心して仕事してた。うん、ごめん、ごめん、みんな。
堂々と人のせいにすんなよ。まあ、でもそういう時もありますからね。
そうそうそう。
しょうがないですよ。
うん、ほんとね。いろ
いろね。まあ、たまに多めにやるようなこともあるかもしれないですから。
はい。あるかな？
あるかな？
今後あるかな？わかりませんよ。まあ、それなった場合は、まあ、二人の環境が著しく変わった時ですよね。
そうね。
悪い方向に。
うん。
アマゾンプロダクツ10時間スペシャルとか言い出したら
時間余ってるなーって。
もうおしまいだっていう。どっちももう、がら空きになってるみたいなことになってるんで。
どん詰まっちゃってるから、やけくそだよね。
さあ、今回は YouTuber 筆川太志プロジェクトをですね、みたいなこと言い出したらもう、ああ、ふーちゃんはダメだったんだっていうことに。
ダメだ。YouTube に俺はなるって。
なるって。ねえ。まあ、頼りがないのはね、幸せな証拠だと思ってくださいよ。そうそうそう。
ね、
あのね、ほら、ゴールデンウィークあんじゃん。
うん。
うん。ねえ、ちょっと、それの計画とかも立っててさ。
ああ、計画？
計画。
何、バイトでも行くの？
行かんでたまあ、バイトしたいぐらいお金欲しいですけど。
なんどっか、お出かけするんですか？
するする。
おー、どちら？
箱根。
ああ、いいですね。私もちょうど1年前箱根行きましたね。
ちょうど1年前。おー。
うん。
どこ行ったの？
富士屋ホテル。
富士屋ホテル、
うん。年季の入ったホテルでさ。
なんか聞いたことあるよ。あ、行ってたな、そういえば。なんかし、あれ1年前か、うん。
そうそう。6月
そんなに撮ってないんじゃない、なんか赤
でも夏ではなかったからね。
うん、そっか。もうじゃあ、
アジサイの頃ですよ。アジサイの頃。アジサイを見ようと思って行ったんですよ。あんまりなかったけど。
そっか。
箱根登山鉄道でね。
なんかさ、ほら、奥さんが写真あげてたけどさ、なんか赤ちゃん、うん、赤ちゃんがなんか立ってたんで、つい最近かなと思ったんだけど。
あ、赤ちゃん結構前から撮ってんだよ。
あ、そっか。
うん。立ち歴長いんだよ。
立ち歴な。すごい。おみそれしました。
すごいんだぞ、うちの赤ちゃんは。鉄オタなんだから。
鉄オタ。鉄オタに引っかかってんね、なんかね。
うん。すげえぞ。もう正直積み木とか捨てたいもん俺。奥さんいっぱい買ってきてるけど、積み木とかさ、
うん、
ごちゃごちゃして散らかっちゃうおもちゃ、
はい、
嫌なんだよ、片付けんの俺だから、
うん、
その積み木のスペースをね、はい、全部プラレールにしてあげたい。
ああ、
本当の幸せってなんだろうっていうね、赤ちゃんにデライトを届けたいんだよ、
うん、そうか、
うん、
もうプラレール、ま
あ、そんなプラレール、その話したら奥さん怒り出したけど、
怒り出した、なんで、う
ん、いや、あんまり理解を得られなかった。
そっか。
その積み木を捨てるなんてとんでもないって。この積み木を捨ててもいいかな。
はい、いいえ、
はい、いいえ。
はい、それを捨てるなんてとんでもないなんつって、
うん、そう。
そっか。いや、ほら前にさ、うん、なんかあの、うん、赤ちゃん、うん、なんか散歩したじゃないですか。いつだ
か。ああ、はいはいはい。
あの時さ、なんか、何、線路、踏切のところでお別れしたんだけどさ、うん、ずーっと踏切見せてるの、うん。
そうなんだよ。
飲んだ
あの
よ。
後すぐ近くの中華料理屋で食事したんだけどね、我々は。踏切でずっとね、電車待機してましたよ、赤ちゃんが。
すごいね。執念。まさか、どこで、お前の血のどこにもないだろう、鉄オタの血って。奥さんに
そう
も
な
ない
ん
と思う
だ
け
よ。
ど。姉の影響でもないしな。
そう、何なんだろうね。
不思
こう、
議。
突然変異じゃないの。
突然ミュータント、X メンみたい
X メンだよ。
な。
能力、鉄オタ。
鉄オタ。誰にも影響されず鉄オタになる能力ってい
そうそうそう。
う。もうログインボーナスで終わりじゃんから。鉄オタになっただけだから。スキルじゃない。
結構、あれなんだよ。こだわりがあって、乗るのはそうでもないんだよ。
乗り鉄じゃ
だからもう
ない。
見るだけ、通過待ち。
通過待ち。
だから日暮里とか行ったら忙しいと思うよ。
そうか。
日暮里駅のほら、駅のさ、橋の上からさ、たくさんの電車見えるじゃん、あれは。新幹線から、
ああ。
在来線から。
はいはいはい。あそ
ああ
こ
いうと
の。
こ行ったらもう動かないんじゃないかな。
確かに5、5000路ぐらいあるよな、あそこ。
あれ、もっとあるか
もっ
も
とあ
し
る
らん
か。
よ。すごいよね、あれは。
いろいろね、つなが
まあ、
るか
東京
ら。
駅ほどではないにしろ、見やすさを含めると相当幅広だよね。
そうですね。お前、あれじゃん、欲しいものリストとかにさ、なんかプラレールとか入れておけば、なんか買ってくれるんじゃない？ユーザーさんとか。リス
あ
ナー
れ
さ
ね、
ん
いい
とか。
ね。レール買ってもらえるといい。
そうだね。
そうだね。
ああ、そうですか。いや、話を大きく元に戻しまして、箱根なんですよ。箱根の、彫刻の森美術館に行こうということに。
ああ、楽しいよね、あそこね。
わかんない。楽しいかどうかわからない。た
で
だ、
もお
彫刻
前、
の森美術館、
見たでしょ、でも。
見た？
開けポイント、見てたでしょ。
見てたよ。
そしたらもう、箱根、彫刻の森美術館なんてしょっちゅう出てくるじゃん。
出てくるよ。
なん
そう。
か、赤と黒の全裸のやつが連なってる。
そうそうそう。なんかそういう、何、そういう、あれ、なんだ、あれは、組体操みたいなやつな。アクロバ
そ
ティックなやつ。
う。
ああいうの
あ
で
れね、
すり込まれてるわけよ。
困れてるね、関東の人は。
そう。
特に。
で、さ、あとは、まあ、あそこは、ほら、富士山系グループだからさ。フジテレビのフィラーとか、あと今日の天気とか。
そうそうそう、
で、
ね。
あとは何、放送終了直前のさ、CM とかでやってるわけですよ。
やってるやってる。
アモーレの鐘が鳴り響く、なんとかかんとかみたいな。
それ美しが原公園現美術館でしょ。
あ、そっちか。
アモーレの鐘は、
アモ
鳴り
ーレ。
響いてるのは。
うるせえな。まあまあ。美ヶ原高原美術館と、箱根
箱
彫
根。
刻の森美術館はセットでこう CM やることが多いん
やる
で、
やるやる。
ピカソとなんとかが恋をしたみたい
そうそうそう。ピカソ展ね。
な。そう。あれを見ると、ああ、もう今日も楽しいテレビは終わりだ、みたい
わかるわ
な。その思い出込みでさ、僕の中ではあるわけですよ。だから、箱根彫刻の森美術館が楽しいかどうかわからないんだけど、箱根彫刻の森美術館にはあの頃の俺がいるっていう。
っていうことは、筆川さんはまだ行ったことないんだ。
一回ある。修学旅行とかで、多
じゃあ、大学生。
分。いや、修学旅行だよ。だから、
ああ、じゃあ、高校、え、しょ、小学
小
校。
学か中学だったんじゃないか
あ、
な。
そっか。まあ、木更津からなら、遠いね。さすがに。
まあまあね。でさ、まあ、いると思うんだよね。俺の、深夜テレビにお熱だった頃のさ、中学生の俺がさ、ミキサー大抵に封印された俺みたいな感じで。
早くそっとテロリスト始まんないかなって。
そういうね、 JOCX2 なんとかみたいなやつ、そうそうそう、
ピンクのイルカのコマーシャルとかあるでしょ、
うん、そういうのを楽しみにしてた頃の俺がいるんだなと思ってさ、
うん、
結構楽しみにしててさ、
ありましたね、
そう、
で私も行けばよかった、うん、それで
彼女ちゃんもですね、
うん、
あの不思議なことに趣味がフィラーっていう
それはすごい、ね、
フィラーが好きなんですよ、
うん、
フィラーってわかります？
わかんない、
わかんない、なんか晩深夜帯の何もこう何あのスポンサーがついてない空白の時間に流す、夜景とか、
うん、
あの航空動画っていうの、なんかヘリから撮った写その動画とかさあるじゃん。
ああ、なんか流してるやつね。
そうで、それにさ、でバックでこうなんか優しめのこう、
うん、
かかってるじゃない、イージーリスニングが。
うんうんうん、それかかってる。
それが好きなんだって。
不思議空間だよねあれね。
そう、不思議空間で、で俺も割と好きなんだよ。
うん、わ、うん、かるわかる。
そうで、その有名なそのものとしてのこう箱根彫刻の森美術館だったわけです
よ。ああ、象徴的だね。
象徴的でさ、で箱根彫刻の森美術館の今日の天気とかさ、 YouTube とかにあったりするわけよ、うん、
ああ、
新越科学グループですみたいなやつ。
あれ、それってさ、ロンニングラブが流れてるやつ？
あ、そうそうそうそう。なんだっけ？そんな曲だっけ？違うな。
うん。タララロン、
タララン、タララララララ。そうそうそう、それそれ。
ね。
うん。
そうそう。
で、それをさ、割と何？あの、二人でうっとりしながら見てたりとかしてるから、
うん、
もうこれはもうゴールデンウィークに箱根彫刻の森美術館行こうってことになって、
ああ、行くしかないよ、
行くしかないね。で楽しい。
どこ泊まんの
どこ泊まんのどっかあの、
いや、泊まるとこ見つかったの？
見つかった。
ゴールデンウィークに箱根でしょ、大丈夫と思って。
そうそうそうそう、なんか すげえ高いのな。
ああ、そうなんだよ。季節で、やっぱり値段変えてくるから。
お前、その富士屋ホテルいくらだった
の？ゴールデンウィーク避けたもんの。ゴールデンウィークに全く休まないで、その分日にちずらして6月に行きましたからね。
うん。
だから、わずかに安かったかな。
わずかに。それでも。
うん。うんうんうん。でも、ゴールデンウィークは本当に値段的にはピークだから、
うん、
一番一年でも高いんじゃないの？
そうね。なんか最高値で9万とか。
だよね。
だよ。すげえ。もう、なんか9万で上から見てさ、なんか、8、7ぐらいのとこで、あーってもうやめようって。
なるなる。
熱々だよと思って。
あなたたちは、あの、IT 企業じゃない？
はい。
保険証どうしてんの？ ITS 健保？
どうした急に。
いや、だったら保養所とかも。
ああ。
という線もあるんじゃって思って。
うん。いや、そういうのはないんじゃないかな。
そっか。
なんか、ね、カタログみたいなやつあるよな。
うん。
でもそんな大した、なんか、
まあ、
いい宿も、
ね、しょうがないね。
うん。あ、でも結局、まあ、手頃な、
うん、
ビジネスホテルプラスおいくらぐらいの感じのいい感じのやつが見つかったんで、助かりました。
助かりましたね。
ビジネスホテルプラスお食事みたいな感じ、
うん、
頃合いでね、まあこれなら出せるって感じの、
じゃあ登山鉄道乗って、
そうそうそうそう、
彫刻の森、いいですね。
行きますよ。楽しみだ。
何月何日？ゴールデンウィークか。
そこまで言うかよ。いやでしょ。筆川さんですよねとか言われたら。
ないないそん
な。ない。ないと思うけどさ。
プチ K です。久しぶり。
本当ね、プチ K ケイさんはどうかしてるからね。
本当にね。そこまで言ってないよ、俺は。
前の、なんだっけ、あの、吉田会長のとこの、
うん、
ね、プライベートイベントありましたけどね。あそこで、うん、プチケイさんがどうかしててね、本当にすごかったですね。だってさ、あの、なんか、サプライズゲストとして、なんか、吉田会長がお呼びしたらしいんだけどさ、
うん。
もう、プチケイさん緊張しちゃってさ、
うん。
あの、じゃあ、サプライズゲストのプチケイさんですって言われてさ、スッて立った席を見たらさ、ロング缶のストロングが、2本潰れてたからね。
早っすごいね。
うん。
もう、それ足したら 18% ぐらいいくじゃん。
アルコール分がね。
うん。意味のない計算なんだけど。
本当に意味のない計算したね。うん。さあ、もうどうか、あ、この人どうかしてると思って。うん。
前歯ないしね。
ねえ。本当。まあでも優しい おじさんでした、ね。
そうなんだよ。悪い人じゃないんだよ。おかしいな感じがするだけで。
おかしいな感じがするだけで、すごく真摯でしたよ、ね。
うん、おかしな感じがするだけでね。
ダメだ、ちょっと ディス多めになっちゃった。ごめんなさい。そうですね。はい。まあそんな感じですね。近況としては。
私もね、
うん、
5月後半に旅行をね、
はい、
予定していたんですよ。それは勝浦の方だったんですけど。
っていうことはまたゴールデンウィークを外したんだ。
外してます、
うん、
だったんですけど、外しすぎて娘の、運動会とかぶってしまって、
あーららら
キャンセル。しかもほら、保険の保養上の抽選に当たって得た宿泊の権利だったから、うん、毎年そこに行こうとして抽選申し込みしていて、
うん、
行けなかったというのが続いていたのよ、3年ぐらい。
はい。
で、今年やっと当たりまして、
うん、
そしたら今、その同じ日に運動会が当たってしまってね、終わりです。
運動会サボっちゃえば？
でもよく考えたら旅行に行くの金もないんだよ。
そっか。
うん。iPhone も買ったし、パソコンも壊れたし、
うん、
ベッド、ずっと俺ソファで寝てたから、ベッド買ったりして、
うん、
一度に出費がね、重なってしまってね、
はい、
非常に経済的に困難な状況なんだよ。だから、保養所の、お求めやすい価格じゃなければ旅行は無理なんだよ。
うん。
うん。
だから無理。そうじゃなくても、きついのにと。
きついよ。
はい。
うん。そう、仕方ないんだよ、だから。そうか。思うことにする。
なんだそれは。なんで思うことにするっていうの？
思うよ、俺は。だから、旅行に行っている想像をしようって。
あ、そういうことか。
うん。
人の時を思う。
そう。
JT。
綺麗、海綺麗だなって思う。行ったことないけど。うん。
そうか。
のをしようかと。
はいはい。
ですね。
でも今聞いただけでもちょっと出費がすごいもんね。iPhone X？ ん？
iPhone 8。8。まあさ、俺のじゃないんだけど、奥さんの iPhone が、ちょっと破損してしまってですね。
はい。
買い替える以外、手段がないという、切羽詰まった、
はい、
状況になってしまい、選択肢としては、iPhone X か、A とかというところで、ね、はい、ですね。iPhone X はちょっと、突飛すぎるんで、もう選ばなかったんですよ。
うん、そうか。iPhone 8とノート PC。ノート PC もね、お高いですからね。
相当ね、すごい厳選しましたけどね。だから妥協点を探して。
うん、
デスクトップ側、例によってマウスコンピューターの2度目の、まあ、クラッシュということで。もうね、見捨てるつもりで、もうデスクトップとおさらばでして、
二度のクラッシュってすごいな。
ね、 2014年か13年頃のハードとはいえですね、もうちょっと持ってほしかったですね。
全然こう何使った気しないでしょ、うん、2014年で 4年ぐらい ?4 年も経ってないもんね、うん、3年ちょいとか。
いや辛いよ、うん、マウスコンピューターについてはさ、初代はさ十数年前にノートパソコン買って以来の2度目の購入なんだけど、
うん、
最初のノートパソコンの方は最初の奥さんに床に叩きつけられてぶっ壊れたから、
うん、
そのマウスコンピューターが壊れやすいかどうかについてはね知らないんだよ。
マウス、それはマウスコンピューターのせいではないからね、
うん、そうそうそうそう、床に叩きつけると壊れるっていうのは分かったんだけど、
はい、
ねえ、
そうですね、
もうちょっと長く使いたかったけれども仕方がないし、デスクトップは使いづらいという奥さんの要望から、
うん、
ノートになって、
そうですか、
でもね、一応ね、Core i7 ですからね。
ああ、そう。うん。
うん、あとは、グラボも入ってますから。
うん。
頑張ったんですよ。グラボもね、頑張ってくれてますよ。
メモリは？
メモリは 16GB。
そんなに？
まあ、そこは。
はい。まあまあ、そうです、ね。
何かほら、ね。何かを立てれば何かが立たないと。
はい。
いうことであって。
ね、
全部はダメだよ、もう、
うん。
欲張ることはできない。
いや、なんか、あれなんじゃないの？なんか、社会復帰の用の PC とかじゃないの、うん、
誰が？
仕事とかさ。そういうことでもないのか。
なんか、Adobe Creative Cloud に奥さんは契約してて。
うん。
Adobe 関連のツールを設定しましたよ。
あ、そうですか。
フォトショーとか、イラレとか。
イラレ使いたいんだね、きっとね。
うん。うん、まあで、普通のね、液晶モニターも1枚残ってるんで、元気なやつが。
うん。
運が良ければ、デュアルモニターいけんじゃないか、調べてないけど。
できるんじゃない？
ね
え。ねえ。いやそうですか。いや、それはそれは。お金が減るのは悲しいね、本当に。
悲しい。すごく落ち込む。お金なくなったって、なんか、ほら、後ろ向きな感じでなくなってるからさ、壊れたものを買い直すみたいなやつだから、うん、俺は元気出ないよね。
買ってやったぜみたいな、スカッとしたとかじゃないもんな。
そうそうそう。で、まあ、ベッドにしてもそうじゃん。うん、ソファーで寝るのに限界を感じたから。
うん、ベッドだって安くないぞ。
安くないよ。まあ、保証期間が長いやつ買ったからね、今回は。うんだからまあ多少壊れてもいい。大丈夫だな。ニトリってね、当然ですけど。
お値段以上。
うん。ニトリのね、ベッドのね、5段階中、なんかあるんだよね。N スリープというシリーズが。5段階中3番目ぐらいのグレードのやつ買ったよ。
あ、そう、
うん。すごいよね。
そんなグレードあるんだ。5段
階中。うん、あるんだよ。5分の3だからね。わかります？
すごい。
中の上ですよ。いや、中の中か。
中の中。
あれじゃあ4番ぐらい目かな。うん、いや、でもそこは買うわけないだろ。だからまあまあ真ん中ですね。上出来でしたよね、私にしてはね。
そうですね。
中の中ぐらいの品質のベッドを買ったんだからね。
うちのベッドはどうなんだろうな。うちもニトリで買ったんだけど。
あ、そうなの？
うん。いや、あのさ、
うん、
悲しい話なんですけど、
うん、
僕の引っ越してからすごい睡眠時間短くなっちゃって、はい、なんかね4時間とか、
あれか、すぐ目が覚めてしまう症候群か、
症候群なんだよ。で、
うん、
このままだと死んじゃうなと思って、
うん、
僕敷布団で寝ますっていう。
ああ、そういう、環境変えた方がいいよ、そういう時はね。
そう、敷布団でちょっと寝てみて、で、それでこう、睡眠時間の変化をちょっと一週間ぐらい、こう、
うん、モニターすると。
モニターしようと。モニタリングだってことでさ、
うん、
今やってるんだけどね、すやすや寝れてんだよね。
それは、だって慣れ親しんだ、あの茶色っぽい布団だろ？
いや、さすがにあれは使ってない。茶色っぽいってなんだ。
まあ、見たことないけど。
あんなせんべい布団はもう引きませんね。
あ、そうなんだ。
ちゃんとありますあります。なんかあの、うん、うちの親が、
うん、
引っ越し祝いにくれたやつがある。
ありがたいね。
うん。そう、それでね、なんか、なんとか6時間寝れるようになってさ。
うん。
あ、俺はもう、せっかくベッド買ったのに、ふかふかのベッド買ったのに。
ベッドどんなやつ？ダブル？
広くてダブルの広いやつ。
ああ、うん。ね、ダブルはいいよね、うん。あ、そう、私もダブルでしたよ。
あ、そうですか。
うん。まあ、一人で寝てますけど、
はい、
ちょうどいいんですよ、広さが、うん。赤ちゃんとか遊ばせるのにいいしね。
ああ。
やっぱ広い方が。
うん、
ね。あと、娘が、あの、夜中に起きてきて、ベッド来ることもこれまで何度もあったんで、
はい、
シングルベッドだと、俺が寝れなくなるんだよね、狭くて。
はいはいはい。
ダブルの時は、傍らに娘を置いとけばいいから。はい、シングルの時は、ほんと、ギュッとこう、身を縮こませて、いないといけないから、大変だったんだけども、うん、ダブルだったら、大丈夫ですからね。
なるほどね。
うん。やっぱりいいですよ。
ちょっと
ね、
まあ、そんなですよ。
はい、あ、ね、あ、まあ、ね、何でしょうか。
あの、私の近況まだあってね。
うん。
あの、ソフトバンクからの引退をしまして。
ああ。憎たらしいソフトバンクね、あの。
うん。
うん。
あのね、あ、俺ね、正直言うとね、そんなソフトバンクに憎しみとかなかったの。
いや、使ってる時はないよ、俺だ。
そうそうそう。うん。
二年縛りがムカつくぐらいであって。
そうそうそう。まあでも、うん、まあ携帯ってこういうもんだと思ってさ。
うん。
思ってたんですよ。
うん。
でさ、まあ、月額もさ、まあこんなもんかな。1万4千円とか。かかっててさ。
二人で？
いや、俺だけで。
え、ちょっと多いね。
多い多い多い。うん、なんか、プランが古かったみたいな、なんかな。
ああ。
で、そういうのも溜まってるっていうのをさ、なんか、
うん、
鈍感ながら気づいちゃってさ、
うん、
しかも格安シムのさ、
うん、
説明とかをなんかヨドバシとかでされてさ、
うん、
あ、なんか、ああ、知っちゃったって感じ。
ああ、もう俺、情報弱者じゃないなって。
知っちゃったな。ああ、っていうか情報弱者だったんだなって。よくチューチュー吸われてたなっていうさ、そういうところです、うん。気づいちゃったらもう動かないわけにいかないじゃない。
本当ですよ。
でもさ、うん、一さ、社会人がさ、なんか会社を終わりにさ、そういう、こう、手続きができるかっていうと、うん、まあできないですよ。疲れてるし。
うん。
ねえ、で、どうすっかなと思ったんだけどさ、よし今週は、とりあえずタスクも、木曜日に終わったし、
うん、
金曜日、休んじゃおうと思って。あれ、お腹痛い。あれ、お弁当のあれか。じゃあ、古かったな、みたいな、ブツブツブツブツ言って。伏線を作っておいて、
うん、
で、メールで。すいません。ちょっと大事をとってお休みをいただきます。なんつってさ。
うん。
休んでさ。
うん。
で、さ、まず手順がよくわかんないじゃない。
解約の？
解約して、格安シムに移行するやり方ってなんだよって話じゃない。
ああ。
うん。鮫島さん前に話したけど、なんか、ちゃんと説明できてたかね、
うん、ねえ、僕もあんまりちゃんと説明できてないなと思いましたね。
そうですね。まあ、じゃあ、改めて僕ちょっと、
うん、
手短にですけども、
うん、
ナンバーポータビリティ予約っていうのをするんですよね、まず。
ああ、そうです、そうです。
そうですね。
それが、まあ、ね、ありますよね。
はい。で、僕が調べた結果、電話が一番手っ取り早いということが分かったんで、
うん。
電話ですることにしました。ソフトバンクショップ、ネット、あとは電話ってあったんですけど、 どうも電話が一番手っ取り早いなということで、電話に、で、ナンバーポータビリティ予約をしますと。で、それは、そうするとですね、自分のショートメールの方に予約番号とか出てくるので、でそれを持ってですね、お望みの、格安 SIM のショップ、僕の場合はショップのあるところに行きました。例えば、なんか、よく見るのは、Y モバイルとか、UQ モバイルとか、そういうやつですよね。
電気屋さんの携帯売り場なんかに出張してるようなやつだよね。
そうですね。マイネオとかありますかね。
マイネオはもう、あります。渋谷にマイネオはもう個別の店舗を持ってますよ。
あんまり珍しいですよね。
うん。
うん、なんかネットでもできそうですけども、まあ、対面の方がやりやすい。
まあ、間違いは少ないだろう。
で、ちょっと僕の場合はですね、2回ほどこう、UQ モバイルのお姉さんにですね、丁寧な説明を受けたんで、まあ、これは UQ モバイルにしといた方がいいなということで、UQ モバイルのショップに行き、で、ナンバーポータビリティの番号で予約、それをして、そうするとですね、こう、回線が自動的にソフトバンクからその格安 SIM の会社に移行するんですよね。で、そこで、移行が完了という、とてもシンプルな。
はい。そんな感じだったな。
そうですね。手順さえこう、把握しておけば、まあ、それほどこう、手間じゃないという、印象ですね。でですね、まあ、嫌な思いをしたっていう話を。
そして嫌な思い
を。まあ、ショップに行くとさ、なんか、すごい、ぐじぐじぐじぐじ言われますよっていうことを、なんか、俺が調べたところで書いてあったんで、
うん。
まあ、電話だなと思って電話したんだけど、まさか電話口でもぐじぐじぐじぐじ言われると思わなかったっていう。お前、どうだった？
え？いや、わかんない。あんま覚えてない。言われなかったよ。
言われなかった。
うん。まあ、はっきり値段が高くてうんざりだからやめるって言ったから。
あ、そっか、じゃあ、もう、のっけからこう、取り付くしまもなしみたいな感じだったんだね。
そうそうそう。まあ、なんでですかみたいな話聞かれたかな。だから正直に。
まあ、なんでですかぐらいはまあ、アンケートの一環として、まあ、聞くのはやむなしかなと思うんだけど、なんか、まあ、それでしたら、まあ、
あ、プラン変更を、
ね。プラン変更、なんか、筆川様のやつはその、プランはちょっと古いものなんで、今でしたらちょっと、何、格安な、こんなプランがありますけど、とか、今更言われて、いや、いいんで。いや、でもこれだっつと7000円ぐらい、いや、いいんで、っていう。そうしたらさ、はい、わかりました。では、解約の手続きをいたしますと、これらの、こう、紹介したサービスの享受は受けられませんが、よろしいですか？って言われて。いいから電話してんだろ！はい、いいです、いいです。
いいですよね。
それでさ、
うん、
格安 SIM の方なん、あとは、その解約の値段ね。違約金料として1万うん千円。
あ、違約金払ったんだ。
ああ、そうそうそう。
うん、
2年縛り。
そう。
そんな、ぴったり年縛りとか無理ですから。で、あとなんだっけ。ナンバーポータビリティ予約手続き料、みたいなのがいるんだよね。
3000円ぐらいのやつよね。
3000円、そうそうそうそう。それがかかります
まま、
うん。あと、格安 SIM の会社への登録料で3000円かかりますか、いいです
よ。そう、2回3000円くらいかかるんです。
かかる
んです。SIM ロック解除手数料と、あとなんかもう1個。
かかりますって。かかりますがよろしいですかって言われて。え、ちょっと待って待って待って待って。その、格安 SIM の手数料は別にソフバンさんの、に払うやつじゃないですよねって言ったら、あ、はい、そうですけど、え、 じゃあそんなこと言わなくていいじゃないですかって、もう、イライライライラ。え、なんで1万6千円もかかるんだ、じゃあ解約やめますとか言わねえから、ここまで来て。しかもその3000円は別なところに払う3000円だしな。
うん、
何変な上乗せしてんだよ。
いや、ほんと腹立つよな、腹立つ。
うん、でさ、いや、もう、やめますから、っていう。
うん。
あ、それではですね、Y モバイル移行サービスというのがありまして、みたいな。
出た。
Y モバ、この紹介から Y モバイルに移行すると、なんとかプランがついて、なんとかかんとかとか言われたりとかさ、うん、してさ。
それもいい。でも、その紹介がなんだかんだって言ってても、結局さ、UQ とかよりも高いんだよね。
そう。
大抵が。
うん。高いはず。
うん。
あと、月末まで、解約せずにした方が、二重にかかりますので、お得ですよ、みたいな。うん、二重にかかってしまいますよ、みたいなこと言われてさ、それは確かにその通りだったんだけど、うん、もうお前の言うこと聞きたくないと思って。
それはやっぱり狙いだよね、うん、ちょっと時期をずらすことでうっかりね、
ああまた
契約を続行しちゃうみたいな、
ああやむじ1日になっちゃったみたいな、そういうことでしょ。
そう絶対そうだよ。
でさ、もう嫌だから、今までの対応でもう最低の気分になったから、もう嫌ですって、1秒も痛くありませんみたいな感じでさ、それで、もう、叩きつけてやったんですよ。もう最後の方、ちょっともう、あれでしたよ。もう、俺も、ちょっと、キレ気味でしたよ。さすがのひろちゃんも、で、こっからなんだけど、
うん。
筆川様、なんだっけ、iPad まとめ割に加入されてる、たんですが、みたいな。
うん。
あ、はい、してます。俺が、何 ?iPhone 買うときに、
うん、
iPad まとめ割っていうサービスがあって、で、うん、これはなんか月々の、何支払いで iPad の、うん、ゲップになるみたいな、そういうサービスだったのね。
うん。
だから実質 iPad 料は0円です、みたいな。
え、そんなサービスあるの？
あったのよ。
うん。
3年前ぐらい。3、4年前。
じゃあもうゲップ払い終わってんじゃない？
終わってる終わってる。だからそこは全然心配しなかったんだよ。
うん。
で、今使用中の iPad の方も、なんか 4G 回線みたいなあるじゃない。
うん。
で、それを解約する必要がああるんですが。
え、4G 回線使ってたの？ iPad で？
そう。
え、何し、それ、初めて聞いた、そんな人。
いや、でも、なんか、自動的に入ってんの。
へぇ、すごいね。Wi-Fi しかできないと思ってたよ。
うん。だから、なんかさ、うん、でも、外で使わないじゃん、iPad ってさ。だから。
使わないからね。
Wi-Fi でしか入ってなかったからさ。あれ、俺、それもずっと払ってたのかなと思って。
うん。
また嫌な気分になってさ。
ああ。
で、iPad の方は、ソフトバンクショップで直に解約していただくことになりますみたいなことを言い出して。はぁって。え、ここで解約できないのって。できませんって言われて。
うん、あー。
なんだろうなーと思ってさ。あ、もうはい、わかりました。もういいですか、電話切ってって感じで。
ムカつくな
ぁ。でさ、近場のソフバンショップどこだったっけなと思ったら、新松戸の方にあったのを思い出してさ。
そうそうそう。うん。
あそこまでテクテク歩いて行ったのよ。
うん。
そしたらさ、なんだろうね、なんか、
佐藤。あそこボケたやつしかいねえもん。
あ、知ってる？
でも俺だってそこに行って、解約手続きしたのに払う。うん、 べき項目をあそこの連中が忘れてたせいで、余分なお金を払わなきゃいけなくな
った。あ、同じとこやったんだ。
言ったよね。うん、同じとこ。
うん。そうそうそうそう。でさ、俺の対応したさ、おじさんはさ、なんか、
うん、
あの、佐藤二郎と、あの、船越英一郎を足して2で割ったみたいな
人。うん。
ザ・日本のサラリーマンみたいな顔した人でさ。
うん、
iPad の手続きですね、みたいな。少々お待ちください、みたいな。ちゃちゃちゃって見てたらさ。
うん、
ああ、すいません。解約前の違約金が発生しちゃうかもしれません、みたいなこと言い出して。って思って。まだ金払うのって思って。だからその、金がなんだっけな、iPad のその契約が3年6ヶ月前だったの。
うん。
うん。で、その契約、何、満期っていうの？その契約満了が、うん、5年だったみたい。
何それ？
で、あの、5年未満で解約した場合は、違約金で1万5千円お支払いいただきますみたいなこと。ああって。罠かと思って。
罠だよ、
罠だよ。
罠だよね、これ。
なんでお前、お前5年、5年は言ってないから、4年前ぐらいの iPad に1万5千円払わなきゃいけねえんだよって思って。
うん、なるなる。俺も似たような目に遭ったことあるからわかるよ。
あの、あ、それでしたら、あの、何、あの、お返しすると、こう、1万5千円払わなくて済むんですけども、みたいな。
iPad よこせって。
よこせって。
あ、でも iPad の代金払ってるんでしょ？
払ってんだよ。だってその、ゲップに入ってるって言ってんだから。
うん、
なんだそれですよ。もうさ、さっきのその電話応対でさ、ちょっと、ね、ちょっと俺のこう、内なる野生が、
うん。
開いちゃってるんで。
あ、もう電話した、その直後に行ってるんだ。
直後に行って、だってその日会社休んでるからね。
あ、そうだよね。まあ、それはもう電話の奴らもさ、違約金があると聞かれてないから、言ってませんと思ってるんだよね。
言ってると思うよ。うん。
うん、
で、さあ、それですよ。ちょっと、それは、いくらなんでも4年前ぐらいのモデルで使い倒した iPad に違約金だって1万5千円取るのはないって。
うん、ないないない。論外。
論外。バカか、お前はって。すごい。すごい声荒らげてさ、隣に、
ソフトバンク最低だな。
隣になんか新入学のさ、なんかあの、
うん、
で、携帯をこう契約しようかっていうさ、なんか女の子とお母さんみたいな人がさ、ピクってしてて。
うん、いや、もうやめた方がいいって言った方がいいよ。
やめた方がいい。そのレベルじゃない。でさ、うん、なんか雰囲気を察知したその船越英一郎がさ、
うん、
あの、少々お待ちくださいみたいな。なんかすげえ長い電話してさ、
うん、
30分ぐらい待たされて、なんだこいつと思って、まあ、確かにボンクラそうだ、ね、人だったけどさ、
うんうんうん、
おいで、もうすっごい、もうなんか待たされた結果さ、はっ、お待たせしましたって、お母さん、一応ややこしいんですけども、
うん、
こういうことになりましたっていうのをちょっと、
何
ね、なんだっけな、ちょっとメモがあったんだけど、ちょっと今メモ見るね。
ああ、そうなんだ。
てくら
い、いや、ひどい、複雑な、何の真似だよ、本当に。30分もかけて、それをじゃあ用意してたんだ、
うん、
本社かなんかに連絡したってことだよね。
そうあ、あったiPad の解約が、その4月の某日。で、4月某日から75日後、iPad セット割の違約金1万5千円の請求が、ふーちゃんの口座から引き落とされますと。
はぁ。
で、 口座からの引き落としを確認後、ソフトバンクショップに来店していただきます。
うん。
ショップからソフトバンクのカスタマー窓口に電話をさせていただき、1万5000円の違約金をお客様の口座に返金させていただくと。
そう。何のために？だったら最初から違約金なんか取らなきゃいいんじゃないの？
取らなきゃいい。じゃあ取らなきゃいいじゃんっていう話なんだけど、うん、これは取るんだって。うん、
なんで？
ショップだからじゃない？
それはお前の勝手だろ。
お前の勝手なんだけど。
知るかよ。
知るかよなんだけど。で、システム的になんか要は取るんでしょきっと。もうダメなんでしょ、うん、バグっちゃうんでしょきっと。
でそこをなんとかしなよね。
それで。
なんで2回もお店に行かなきゃいけないんだよ。二度と見たくないのに。
二度と、しかも俺75日後っていうわけのわかんない日。
半端。
6月26日にまた行かなきゃいけないんだよ。
やっぱそれも忘れちゃってとか狙ってるんじゃないの？
なんかよくわかんないけどさ。
うん。
で、その引き落としを確認したら俺の口座にまた払ってくれんだって。じゃあそれ電話でよくねと思ってさ。だって火曜日とかなんだよ。
うんうん。その日に行かなきゃダメなの？
来てくださいって言うんだよ。
お前が来いよ。
お前が来いよ。もうやだよ。
さすがだな。あの手この手で嫌がらせしてくるね。もう二度と会わねえと思って、
うん、
なクソやしょんべん投げつけてくるような会社だね。
もう今話した中でも何度クソやしょんべんをかけられたかって話ですけど。
本当に。
いや驚い、
ソフトバンクのネガティブ対応コンテストの中でもかなり上位に行くんじゃないの？
来たね。あ、
うん、
まさにその、なんだ、その iPad セット割りとやらがさ、こんな次元爆弾だと思わないじゃない、うん、
いや多分ね、店舗のね、
うん、
現場も混乱するし、お客さんも不幸になるし、
うん、
ね、店舗のスタッフも不幸、ふーちゃんも不幸、
はい。
一体誰が得するんだろうね。
ほんとね。びっくりしましたよ。で、結局さ、うん、その、そういう、こう、契約だからっていうものがさ、
うん、
なんか、やたらと面倒くさい、こう、手順を踏んでさ、返金される理由とかわけわかんないじゃん。
そうそうそうそう。
聞いたのよ。
うん。
で、結局、どういう理屈で返金をしてくれることになったんですかって。
うん。
たらさ、まあ、うん、返答になってないんだけど、
うん、
その要はこのセット割りっていうそのシステムなんか、うん、まあ4年前ぐらいのそのさキャンペーンで、まあ今ではやってないやつがさ、こう、
うん、
今みたいにその iPad のその何モデルがジャカスカ出て、その価値がね5年の原価償却っていう計算が甘すぎたっていうことなんですよ。
ああ。
キャンペーン打ってるときは5年ぐらいすれば原価償却だろうって思ったんでしょ、きっと。
あ、まあ、うん、
うん。
今全然納得できないけど、そういう理由があったんだ。
うん。
うん、
でもさ、その、俺が聞いたあれではさ、その、
何、うん、
月々の支払いでゲップになってるって言うんだからさ、もうゲップ、
うん、
ゲップが払い終わった瞬、あの段階でもう、原価償却とかそういう話じゃなくねって話なんだけど。だって俺が買ったんだから、
うん。うん。もうあなた買ったんだよ。でもなぜ 4G 回線になってるかは謎だけど。
謎だよね。うん、
あなたじゃあ、何ソフトバンクのさ、明細表にはさ、iPhone の、端末の電話番号と iPad の端末の電話番号どっちも記載されていた、うん、
いやそれはなかったと思う。で番号はあったんだ。そんな
怪し
い。そんな一回も使ったことないからな。
そうだよね、
うん、とにかくさそういうこと考えたら気持ち悪くなってきてさ、
あイライラしすぎて本当に具合悪くなっちゃうよね、
うん、
さすがソフトバンクだな。 ユーザーはもうみんな逃げた方がいいよ、早く。この辺のやりとりのね、ちゃんとこう勉強してね、うん。最小限のダメージでね。
でもさ、今言ったのでさ、この手順のめんどくささじゃん。
うん。
俺さ、気の弱い人だったらさ、途中で萎えると思うんだよね。
萎えると思う。うん、何人かに一人は最後までたどり着けないかもね。
なんかそんな気する。社会的なね、うん、そうちょっと弱者的なものを食い物してるわけですよ。
うん。うん、許せないな。
許せんな。
ソフトバンク。
あ、ついでに言うとね、UQ モバイルでもまたひどい目あったんだけど。俺の担当してるなんかお兄ちゃんがね、あの、新入社員で、すべての動作がもたもたもたもたしてて。
ダメだ。
で、なんかその UQ モバイルの、そのベテランの人とその新入社員の2人で回してるんだけど、そこでね、うん、なんかそのベテランの人が、横からこうしてみたいな研修を俺の契約でやっているっていう感じで、
うん
うん、もう本当にもうなんて日だっていう感じで来たけど、
もう、UQ モバイルか。何がいいの ?UQ は。例えば、LINE だったらさ、
うん、
SNS にかかる通信量はゼロなんだけれども、
うん、
そういうなんか特徴はあるの？
あ、ある。UQ モバイルもね、なんか、ブーストモードみたいなのオフにすると、通信量ゼロになると思う。
なんだそれは。
だから低速モードみたいなやつだと思うけど。
ああ。
うん。まあ、あとは、あれかな、2年間、なんか3ギガぐらいくれるのかな、毎月。うん、
ああ、期間限定なんだ。でもいいね。
うん、だからその、毎月6ギガ。
うん。
なんだけど、通常は、3キュッパで3ギガなんだけど、最初の2年は、うん、毎月、3ギガサービスで毎月6ギガ。
ほう。おぉ。
うん。で、2年過ぎると3ギガになるんだけども、プラス500円で3ギガくれるから、うん、まあ、実質、その2年目以降は500円値上げの4400円とか、そんな感じなんじゃないの？
うんうんうん。
4500円ぐらいか。
うん、あ、4500円ぐらい、
うん。
うん。
になるから、まあ、それだったらまあ、いいかな、ぐらいな感じ。
俺は今、3672円だね。
うん。
なんか、10分電話かけ放題をやめればもっと安いかな。そっか。
もう電話かけないからいい。俺もさ、どうですかって言われたんだけど、電話もうかけないからいらないって言って。
多分来月はもうちょっと安くなると思うんだよね。
うん。そうね。
いいですね。圧倒的に違うじゃないですか。1万円ぐらい違うんじゃない
?1 万違うね。
まあ、でかいよね。
でかい。まあ、でも、今までのね、新郎とかいろんなものを、ね、あの1万円分こう身軽にできたんでよかったなぁとは思いましたけど、
うん、
でもなんか訳の分かんない違約金 2万ちょいが俺の口座から引き落とされるんだなぁと思ってちょっと憂鬱です
ね。2万だよね。2万もうちょっと多いでしょ。3万合わせたら3万ぐらいかな。3
万ぐらいいっちゃうかな。でまあそのうち1万5000円は戻るとしても75日後だけど、
うん、尺に触るね。
いやもうあれですよ、iPhone パワーで、あの、リマインド入れといたんで、忘れることはないぞ。
私の方もちょうど2年縛りの終わりが今月で、奥さんの方がね。
うん。
なんで、そろそろ行きますよ、
はい。頑張ってください。
奥さんも、LINE モバイルだかなんだかのやつにしますよ。
あ、鮫島さんとこね、2人ともそうしたら相当楽ですね。
本当ですよ、高いんだ、
うん、
高いんですよ、2人分ですからね、
はい、大変ですな、
ね、
うん、で使い心地としてはさ、もう1週間ぐらい経ったのよ、う
ん、あ、1週間経った、
うん、あ、まあ、経ってないか、うん、
違和感なくない？
違和感ない、ほぼ
ね、
うん、まあ、確かにちょっとアンテナがちょっと頑丈じゃないなって感じはする。
あ、本当、
うん、なんか1本になったり2本になったりする時があるけども、
うん、
まあそんなこうない、それでキーキー言うような人ってまあ精神疾患だから
まあ多くの場合 Wi-Fi の環境はね、最近はいろんなところにあるから、自宅や勤め先でも、
う
ん、
そう
Wi-Fi でしょ。
そう、なんか何、家でゆっくりさ、なんか携帯見てたりとかするじゃない、その時に Wi-Fi 繋がってれば、うん、特に問題はないんだよね。
そうそうそう、
うん、
だから何ギガで契約してる
俺、
うん、
あ、だからその6ギガ。
ああ。そっか。
うん。
俺3ギガで間に合ってたよ、今のとこ。
あ、そう。
ちなみにね、データ残量今、ページ開いたの。
うん。
7月18日でしょ？
うん。
まだね、3ギガ契約で、1.7 ギガ残ってるね。
あ、そう。
ちょうどいいぐらいかもしらんね。うん。
そうか。
その辺チェックしたら使用してる感じを、そしたらもっと減らせるかもよ。
かもね。
うん。
本当、まあそういったね、一番でかいところですんでね、そこがちょっとスッキリしたんで良かったです、うん、
通信料安くなるのは最高だな。
最高ですね、はい、
まあね、いいじゃないですか。
あと、まあ、なんかその携帯の話して終わるのも尺なんで、映画の話でもしましょうか。
そうだね、
はい、見に行きましたよね、まあ、
5年ぶりに帰ってきましたね、
はい、
パシフィックリムアプライジング、
はい、鮫島さんのパシリム愛はすごかったですからね。
うーん、
結局あれ何回見た、パシリム1って。
そうですね、劇場だけで、8回ぐらい行ってんじゃん
好きすぎる。
2D の字幕、吹き替え、4DX、IMAX、
うん、
それから、当時はまだ春日部の方に、椅子がね、4DX じゃなくて椅子がブルブルするってやつもまだあって、
はいはい、
そこでも見た気がするし、
うん、
だいろんな環境で、ね、パシフィックリムを見るっていうのやったんだろうな。4DX のとこまでわざわざ行ったからね、平和島の。
うん。
あの頃はそこにしかなかったからね。うん。
で、今回は何で、
今回は日比谷の IMAX だね。
IMAX か。でかいね。
字幕。うん。
うん、俺は、あそこです。越谷レイクタウンの 4DX。
うん、お、あそこ 4DX あるんだ。
4DX プラス、バターフレーバーポップコーンという。
おー、いいね。
はい。イオンシネマといえば。
そう、イオンシネマはね、まあ、ワーナーマイクルシネマ時代の。
はい。
ポップコーンがうまいんだね。若本のりおがコマーシャルしてた。
はい。
時代からね。
そうですね。
ポップコーン。イオンシネマ専門のポップコーンの担当者がいて、なんか免許かなんか持ってんだよね。
そう、ポップコーンマイスターがいるんですよ。
うん。そうそう、キャラ入れてんですよ。
はい。
だから、大手シネコンの中のポップコーンを食べ比べてみるとね、わかるんですよ。ちゃんと違うなっていうのが。
そうですね。
うん。
で、バターオイルを追加してもらうとですね。
あ、うん。
とても美味しい。
ちょっとバターオイルも珍しいよね。
そうだね。そう、
要は。東方シネマでも一部しかないもんね。
東方シネマあったか。
場所によってじゃない、うん、渋谷はあったような気がするけど、うん、ね、
そうね、うん、という感じで、まあ万全の体制という感じですよね。
万全の体制だね。うん、
でその結果 4DX プラス、ポップコーンコーラっていう夫人で見たアップライジングなんですけど、僕は大満足だったんですよ。
お、よかったね。
はい、鮫島さんがもうどうですか。
なんか静かになっちゃって、
静かに
パンフレット買わなかった
そうそうそう、今回のアップライジングで賛否が激しすぎ。
うん、
すごいね。
監督変わるって影響あるね。デルトロすごいんだなと思った。うん、アカデミー賞取るよね。
そう、あのね、今回のそのアップライジングがね、あの、うん、なんていうのかな、こう、雑になってる。
雑なんだよ。そうなんだよ。前、ほら、ファンタジックすぎるんだよね。
うん、
なんつうのかな、ロボコップ1がロボコップ3になったぐらいのこの雑さ、
うん、真ん中なくなっちゃった
、うん、1と2はまあそのどっちも良さはあるんだけど、うん、3は良さがないじゃない、
はい、
っていうのはロボコップが飛んでみたり、
うん、
ライバルロボがしょぼかったり、
うん、
なんかロボコップ自体の造形もなんかねえ、
うん、そう
ちょっと良くなかったけど、
あの、俺、見てて思ったんだけどさ、あの、何ロボットのバトルシーンのところがさ、
うん。
を、その、補強するさ、その、何キャラクターのさ、ドラマとかさ、うん、そういうのが、あの、前作以上に、その、薄かったからさ、前作は、その、そんなにこう、何ドラマパートみたいな少なかったけど、でも、
うん、
その、要所要所きちっとやってたから、燃える展開とかさ、
うん、
やれーとかさ、あの、そういう気分に慣れたんだけど、そのロボットポルノを満喫できたんだけど。
ローリーとマコが初めてこう心を通わせ、そしてローリーがマコ を救い出し、力を合わせて戦うんだっていう。
うん、
ねえ。
そこら辺のこうシンプルなところがさ、きちんと出て、できてたから、
うん、
1はすごい盛り上がってたけど、あの、2には本当にそういうこう、ね、重要なこう描写ってのがなくてさ、
うん。
で、今回で言うとさ、その、正規パイロットがいなくなったから、こう、訓練兵で戦うみたいなさ、
うん、
すごい絶望的なところとかもちゃんとできてないんだよね。
うん、
割とみんなしっかり戦ってたし。
うんなんだろうな。いらないとこが結構多い。
多いからさ、だから、俺は 4DX ですごい楽しめちゃった理由としてはさ、ロボットシーン、バトルシーンでさ、結構かっこよく動いてくれるわけよ。
うん、おー、いいね。
だから、そこがさ、やっぱ、その、何あの、ジェットコースター的な体験としてさ、楽しかったわけで、うん、映画として、こう、普通に揺れもせず、見た場合に面白かったかっていうとちょっと疑問符が出るかもしれない。
うん、疑問感じますよ。
うん。
まあ、あの大事なところって、イエーガーの描写だと思うのよ。大事なところの一つです、ね。
はい。
で、あとは脚本も大事でしょ、
うん、
だから人物描写も大事。いろいろ大事なんだけど、まあ、順にダメ出ししていくと、まあ、イエーガーのデザイン。
うん。
見たら好きになるかなと思ったけど、いや、なんなかったね。
なんなかった。ちょっとスッキリしちゃったからな。
うん。ねえ、ジプシーアベンジャーは、なんていうか、かっこ悪くなったね。ジプシーアベンジャーは足、腰から足にかけてのラインがすごい綺麗でね、まとまりがあったんだよ。統一感のあるシルエットを持っていたのに、
なんかね、
アベンジャーにはそれがなかった。
ジプシーデンジャーはね、あの、鋼鉄ジーグをこう強く印象付ける、うん、ね、あの、たくましい太ももと肩幅っていう、うんうん、
そうそうそう。
あれがあったんですけど、割とこう、ジプシーアベンジャーはね、あの、細マッチョになっちゃってね、
うん。つまんないデザインでしたね、あれ。他のメンツも似たり寄ったりではないんですよ、よく見れば。
うん、
ちゃんと、肩幅広かったり、鉄球ついてたりするんだけれども、 底目が切れてなかったよね。
あ、あとね、あの、デルトロ、うん、やっぱすごいなって思うのがさ、
うん、
怪獣のさ、意外性とかすごい演出してたじゃない。
ああ、大太刀実は飛びます
って言ってた。そうそう。やっぱ、さ、今までさ、その、あ、怪獣ってそういうことかって感じでさ、見てたのがさ、急に羽広げてブワーって言って、それで、空飛べない、あジプシーデンジャーどうなるみたいな、どうする、ね、で、もう武器がない、いや、ある、ね、新型、これは新型、追加があるっていうさ、ところがすごい燃えたわけじゃないですか。
うん。ね、
で今回はさ、そう、そういうこう気の利いたこう、あれがな、展開がなくてさ、
うん、
例えば今回合体するんですよ。怪獣が。
うん。
それもさ、あ、意外性が、もっと意外な展開にできたのにっていう。
そうね。うん、リアリティレベル下がったよね。うん。
それかまたはその、合体するこう、あ、そういう理由で合体するんだみたいなさ。
うん、
あれを仕込んでおいた方が良かったんだけど、そういうのもなかったんだよね。うん、
なんか唐突にね、びっくりドッキリメカみたいなのが出てきて。
そう。
みんな合体しちゃって。で、さあ、俺、それやるならやるで、そのメインの大柄怪獣以外の2体は完全に KO しているべきだと思ったんだよね。
うん。
でも、KO してなかったよね。
してなかったね。
なんか、ちょっと一回ダウン取りましたぐらいで、うん、あって。そうでもなかったんだよね。
でもさ、みんながさ、なんかその、うん、今回のそのアップライジングは制作投影だって言ってる理由はさ、
うん、
ここら辺にあってさ、その、合体のシークエンスがさ、その、
うん、
なんていうのかな、怪人が巨大化する、その、展開にすごい似てて。
あ、
で、今回はさ、そう、うん、脳を操られたさ、で、人類を裏切った、こう、ニュートン博士が敵なわけですよ。
うん。
すごいネタバレしてますけど。
うん。
で、それが、ニュートン博士が、その、何、東映特撮よろしく、なんとか巨大化って言うと、こう、ちっちゃい虫がわちゃわちゃわちゃって、ついて、うんうんうん、それがこう、合体していくって言って、うわーっていう。
うん。
で、みんな合体だみたいなさ。そういう感じになるわけですよ。うん、で、それすごい東方特撮、東映特撮っぽいなっていう、ね。
ぽいね。あとほら、今映画の話してるんだけども、あの、コックピットのリアリティも下がっちゃったよね。前は、パイロットの動きを同期させるわけじゃない？イエーガーに。
はい。
だからこそ、イエーガーの状況をパイロットにも伝えなきゃいけないわけ。
うん。
どんな地面で上に立ってるのかっていうのをフォースフィードバックとして手足に、ギアをつけて操縦してたわけじゃない？
うん。
だから両手両足ががっちりホールドされてたわけだけれども、うん、今回は足がそれなくてさ、
うん、
なんかトレッドミルみたいな上を走ってたよね。
あの、足ガッシャンっていう、あの、
うん、
固定する描写がなかったから。
なかったなかった。あれじゃあさ、同期できないじゃん、動きが。
うん。
人体、パイロットばっかりが、その動きがさ、先回ってしまってさ、うん、リンク切れちゃうし、全然この、コックピットに説得力がないんだよね。うん、
そう、あの、何パシリム1のさ、コックピットは、うん、なんか、地球ゴマみたいな、あれもあったよね。あの、
うん、
何必ずこう中心になるようにさ、こう、
そうそうそう。
ぐるってなってる。今回なかったよ、そういう描写は。
なかった。まあ、一作目はね、ちゃんとコックピット丸ごとセットで作ってるって、気合が違うからね。
うん。
今回はなんか、ね、あの、ランニングマシンみたいな上で走ってるだけっていう。
そういうのバレるんだよね、うん。
そういうとこだよ、と思うよね。
そういうとこ。うるせえ、こいつ。そういうとこだよ。
何してんのって。そのリアリティラインを下げるのがな、前はさ、一作目はさ、ガンダム、パトレーバーぐらいのさ、ある程度、こう、現実に即しようと頑張ってるっていう描写あったでしょ？
うん。
リアリティ出しますよって、
うん、
そうしないとこう、存在感とか演出に深みとかさ、説得力が生まれないからさ、頑張ってたのに、今回のやつはさ、全部やめたよね。うん、デナイトのさ、センスのなさがさ、スティーブン・S・デナイト。お前な、ほんと責任取ってくれよと思うよね。
でも、逆に言うと、この、その、許す、まあ、デルトロがさ、ギュギュって詰めた、その、
うん、
ロボット愛、怪獣愛の世界観をさ、キュキュッと緩めたわけじゃない、うん、今回。キュキュッと緩めて、うん、東映風味を入れたことによって、どうなったかっていうと、こう、全体的にこう、空気が弛緩したというか、緩くなったじゃない？
いや、緩くなるよ。
いや、緩くなるんだけど、これはさ、
Z2 代目みたいなもんだ
よ。そうそう、Z2 代目とかさ、3代目とか全然人気ないやついるじゃん。
うん。
ブヨブヨのやつ。
うん。締まりがない造形の
やつ。締まりがないやつ、そうそう。誰も、言ってくんねえな、Z2 代目とか、バルタン2代目のことを、みたいな、うん。そういう感じあるじゃない。
あるある。
でも、シリーズを重ねるってそういうことだからさ、その、これからこうゴジラみたいになるためには、一旦ちょっと緩める必要があるみたいな。
緩めちゃダメだよ。だって、トランスフォーマーになっちゃってるもん、今。
うん、
動きとか。
はい、
何かで見てちゃダメなんだよ。パシックリームはパシックリームじゃないと。なぜ劣化してしまうんだって。
劣化と見るか、こう、ルーティーンの体制を作ったというか、どうなのか。例えば、これでさ、なんか、何、チケットのもぎりの兄ちゃんがさ、じゃあ、何番スクリーンですって、で、はいって渡されたのがさ、なんかその、パシフィックリムライトとか渡されてさ、みんな応援してくれとか言われたら、お前振るだろ。
振らねえよ。もう行かない、そんなとこ。
振るって言えよ。
ああいうのは、だから安い予算の中で作って、うん、そういうチープなりに楽しむための、そのカンフルちゃんみたいなもんだから。
そうそうそう。だから。
そんなものはいらないんだよ、最初から。
でそれを、もうやるんだったらそれをやればいいですよ。その、なんだっけ。ここは、作ってる会社。
レガシー。レジェンダリー？
あ、レジェンダリーか。レジェンダリー漫画祭りとしてね。
そういう、ダメだな。クリエイティブじゃない方のオタクの発想だ。
俺までぶった切る。レジェンダリー漫画祭り、パシックリムアップライジング、グレートウォールみたいな感じで。
レジェンダリーってことはだよ。
うん。
今後、レジェンダリーは確かゴジラはもうキングコングもやってるよね。
そうだよ。
あ、これは、嫌な予感がする。
そう、なんか、ね、なんか、デルトロ降りた理由もここら辺にあんのかなとかちょっと思うよね。
デルトロはまあ、シェイプオブウォーターがあるからしょうがないよ。
いや、でも、もう思ったんだけどさ、なんか今回のその、うん、なんか、異様なこう中国プッシュとかさ。
な
んか結構、なんか、脚本段階で、横やり入ったんじゃないかなと思うと。
いや、あそこもさ、まあ、すごく、トランスフォーマーだよね。
そうだね。
あと、キングコング、キングコングの女の子でしょ？あの空気だった。
あの子
か。あの女社長は。
うん。
ね。本当にね。
そうか。
今ちょっとレジェンダリーピクチャーズのラインナップ見てるんだけれども。
うん。
うん、パシフィックリーム、キングコング、ゴジラ、ドラキュラゼロ、ジュラシックワールドと。うん、もう本当に、これは、アベンジャーズが待ったなしという。なんならダークナイトもいるしっていう。うん、やばいな
ぁ。そうね。もう男の子の夢みたいな。
悪夢だよ。
あ、そうそうそう。で、あとね、なんか、ボイエガー君が、 楽しそうにやってたのはすごい救いだったかな。
ああね、
うん、
うん、フィンね、フィン役の、フィン
でおなじみのガンダム乗りたい黒人でおなじみの、
うん、乗れたからよかった、
よかった
なんかパシフィックリムアップライジングが今回はパトレアバっぽかったね。廃棄物13号のイメージがあった気がするんだけど。
ああ、あのオプティカルフューリーとかそういうの、
うん、量産型のね、うん、
あ、オプティカルじゃない
、オブシディアンフューリーね、オブシディアンフューリーはやっぱりブラックオックスに始まるね、
うん、
この主人公機のライバルというか、
まあ、
その系譜なんだけど、
ね、
グリフォンもそうだよね。
そうだね。
で、量産型のやつは、なんていうの？こう、有機物とメカの融合という意味では、まあ、融合ってことじゃないけど、まあ、廃棄物13号とかさ、
そうだね、
思い出さない？
うん。
なんか、エヴァの量産機を連想する人も多かったけど、
だから今回のその、中国企業が、その、作った無人機だよね。うん、
そう。
あれはもう真っ白で、まあ、まあ、エヴァの、あれだよね、量産機って、みんな思うよね。
うん、思うね。なんか、そういう、安易なね、このやつやめてほしいんだよね。安易だなって。
まあ、ね、なんかそこら辺もさ、なんかやっぱ、全然、こう、脚本うまくなかったなって。俺今、だって、量産機あったことちょっと忘れてた
もん。あ、いた。量産機、量産機が、またこの次元の裂け目をこう発生させるんだけど、
うん、
量産機が輪になって不思議ビームを発射するんだよな。
うん、
そうすると。
あれで開くんだっていう。
あれで開くんだよ。ちょっとな
で、開いて、やめたら開きっぱだと思うんだけど、閉じちゃったね。
うん。閉じちゃって。出かかってる途中のやつ、ね、半分になっちゃった。
開いたら開くんだろうって。閉じはしないんじゃないかって、すごいずーっと思ってたんだけど。
うん
うん。だそういうね、なんか雑さ。すごい東映っぽいです。
いや、それとか真似してほしくないな、東映っぽくなって。そこいいんだよ。東洋っぽくなくていいんだってば。本当にやめてくれ。
やめてくれ。
このもう最悪生きてるソガマツコとか出る勢いだぞ、もう。
そうね。ああ
。あと、パイロットスーツも安っぽくなってなかった？
そうかな。ちょっと。
なんか、タイツにプラスチック貼り付けたみたいになってたでしょ。
うん。
前は全身こう、固めの樹脂で覆われたような、こう、スーツだった。動きやすさを重視しすぎたせいで、ウェットスーツにプラ板貼り付けたみたいになってたんです
よ。そこまでひどくなかったけど、まあ、確かにそういう、そういうところはあったかもしれないね。あとね、やっぱりちょっと、ね、
うん、
一番こう、何、問題あるというかさ、あ
の、うん、
まあ、それほど重要な役じゃないさ、その、何、新人パイロット役でさ、
うん、
あの、新田真剣佑くんが出てんですよ。
ん？
この人、あの、千葉真一の息子さん。
え、そうなの？
そうだよ。ほら、
小崎。いたっけ、そんな人。
小崎でさ、関根さんがさ、うん、千葉真一の真似するときさ、真剣佑がね、うん、って言ってたじゃん。あの子だよ。
ああ、
いや、真剣佑が、うちの真剣佑がねって。あの真剣佑くんがもういい年になってもう役者やってるんですよ。
なんか出てた？そうなんだね。
そう、新田真剣佑っていう名前で。
うん。
で、この新田っていうのはね、あの、あれ、ほら、百人一首の映画。なんだ、ちはやふる。
はい。
の、あの、新たタスク役を やったのよ、この人。
うん。
で、そっからもらったみたい。
へぇー。
なんか、どうもね、あの、ちはやふるの新た役の役作りがすごい印象深かったのかな、なんかね。
へぇー。
この名前したらしいけど。
あ、そうなんだ。
うん。で、いや、結構いい役者だと思うんだけどさ。
うん。
ほら、今回の主演の一人のさ、あの、うん、スコット・イーストウッド。
うん。
でさ、二大、こう、ジュニア俳優なんだけどさ。
ね。
うまく使えや良いのに、とか思うんですよ。
どっか出てたんだね、マッケンユーは。
そう。
え、
全然わかんないよ。だって俺も、うん、あいつがマッケンユーだったかって思うぐらいだもん。
へぇ。
うん。
そっか。
まあ、あとは、あれですよね。まあ、前作キャストの扱いのひどさみたいなのは、やっぱりちょっと俺もひどいなと思ったけどね。
マコ死んじゃったからな。
うん。なんかわけのわからないデータを送ってね。
うん、なんだったのあれっていう。
わかる、うん、
うん。
わかんないんだよ。何の役に立ったかわからないデータを送ってたよね。なんか。
ね、ローリー出てこないしね。
なんか民間企業に行ったとか言って
たあ、ローリー？
うん。
あ、そうなんだ。
行ってなかったっけ？
あ、覚えてない。そっか。
それ、ね、それですもん。いや、俺、さ、あの、ね、敵のさ、オプシディアンフューリーの中に乗ってるとかさ、
うん、
そういう展開を期待してたらさ、本当に出てこなかったからびっくりしたっていう。
その、違法イエーガーっていうのがはびこっているっていう設定がまずあったから、
うん、
オプシディアンフューリーの中に、その、自警団としているというのはない話じゃないよね。
ない話じゃないよね。
うん、そうだなぁ。つまんなかった。
あ、大事、あの、席が動かないからね。
うん、今度はちょっと吹き替えの 4DX みたいな、
うん。
しかし、本当につまんないデザインだね。家が。な、え、誰が OK したのこれ。本当に面白くないな。ダセーな
もう悪口が止まんないよこの人。
言うほど、言
うほどこれは嫌いじゃないけどデザインは、
うん、
だ 無個性にはなってる。あの前作はさ、前作っていうかその1はさ、
うん、
その国籍を意識したデザインだったじゃないです
か。な、謎のオーストラリアが一番最新型っていうこと。
最新型ってなんで？
ロシア強いとか。でも日本の機体なかったね。設定上はタシットローニンとか。
うん。
ねえ、コヨーテ単語は日本出身っぽかったけども、
ね、うん。あそこら辺はやっぱ外しというかさ、やっぱり、あの、ジャパニーズでロボットでレギュラーっていうさ、その、そういうなんか
セオリー外してるのかな。
であったんじゃないかな。だから、
うん、
オーストラリアにすげえいい機体を渡すっていう謎の。
ね。ねストライカーエウレカ。強かったけど。ねえ。
うん。いや、しかし、ボイエガー君はあれだね。あの、ジェダイの騎士になってロボットに乗り、すごいね。
うん、
男の子として。
すごい大変だよね。
男の子の夢を絶賛叶え中なんですけど。
ジェダイの騎士ではないんだけどね、あの人は。
まだなってないの。ならないのかな、うん、
ならないと思うけどね、元ストームトルーパーで。まあなんか、やってますけどね。
うん。
うん。
あ、なんだっけ？ミディクロリアンチだっけ？
うん。もう、クソみたいな設定な。
クソみたいな。だそのクソみたいな設定をさ、破るためにフィン君が頑張ってくれたら、俺、燃えるんだけどね。
そうだね。
血じゃないみたいな。さ
もう、スターウォーズは本編はもう面白くないから。ラスト時代が相当残念な出来だったんで。
はい。
もうね。まあ、ハンソロがどれぐらい面白くなるかってとこだけど、
うん、
どうかな、もう量産型だろうな、映画も。
すごい。なんでお前ちょっとそんなし、あれなの、死にからなっちゃって、なんか、斜めに
見た。いや、いやもう本当に、それぐらいもう、 最後のジェダイ、
うん、
スターウォーズ8は出来が悪くて、
はい、
普通はそのトリロジーがあったら2作目はやっぱりフルスロットでできるのよ。設定も説明しきってるし、
うん、
なんかこう新しいビジュアルを提供されるわけよ。だからエピソード2なんかはさ、
うん、
ヨーダが初めてライトセーバー持ったりとか、
はい、
たくさんのジェダイが出てきて、まあ、大暴れするとか、
うん、
まあ、いろんな、もう今まで見たことないものを見る場面っていうのがあった。
うん、
スター・ウォーズ8に関して言うと、その辺はまあなくてね。
うん、
で、お話は雑で、
うん、
で、悪の大ボスみたいなやつがあっさり負けるっていう、
はい、
ね、何にもなかったっていう、ただ残念な死を迎えたっていうね、
うん
うん、そういうありさまだったから残念だなと。
そうか、
まあ、同じようなことがまあアップライジングにも言えるんですよ。
はいはいはい、
いいとこも探したいですけどね、もちろんね、うん、
まあ、しかし
明るい、うん、何、
しかしそんな何後ろ振り向いてる場合じゃないですよ。まだ見なきゃいけないものいっぱいありますから。
いや、大変だよ。バレリアもまだ見てない。
うん、
レディープレイヤー。
バレリア。
バレリア見たいよ。
うん、
バレリア多分ね、なんか、おかしな感じだと思う。
うん、
目つきの悪い男女が出てきて、なんかいろいろするっていう。
そうか。いや、レディープレイヤー1見たいな。
レディープレイヤー1はね、もう本当に20年、約20年ぶりのアイアンジャイアントの映像化っていう、ね。快挙ね。
快挙。そうですね、
うん。
まあでも、あれだけこうスピルバーグってことでさ、こう、版権頑張っても出せなかったやつがいるっていうのがちょっと恐ろしいけどね。
誰？
あ、レオパルドンは結局無理だったでしょ？
レオパルドン出そうと思ったの？
レオパルドンの代わりにガンダムなんだよ、あれ。
ガンダムじゃ役不足だよ。レオパルドンが出るってことはだよ。
あ、じゃあ、
え？
ね、レオパルドン、原作だとレオパルドンとウルトラマンが出るのかな？うん、
すごいね、レオパルドンの存在感すごくない？
すごい。
スパイダーマンのコミックスのシリーズでも出てるしね、買ったけど。
レオ
パルドン、キノコ狩りの男、スパイダーマン。
まだ超強いで向こうでも認識されてるっていうのはちょっと面白いけどね。
面白いよな。
面白い
ね。でもやっぱりそう認識されるっていうのは、なんといっても当時のスタッフがものすごいクオリティで体張って作ったからだよね。
うん、そうだね。
うん、
まあ、
すごかったもんね。
スーツアクターの、スパイダーマンの当時入ってたスーツアクターの人がさ、うん、今日こそ死ぬって思ってやってたって、うん。
そう、思うよ。すごいもんだって、体張りすぎ。
張りすぎ。
だってさ、その東映版のスパイダーマンのほんのね、3、4年前ぐらいに、
うん、
スパイダーマンは映像化されてるのよ。はい、そのハリウッド版みたいな、しょぼいやつが。
うん
うん、やっぱどうしてもね、こう、アクションとかね、猫背だしね、元気じゃないんだよ。それと比べると相当すごいよ。スパイダーマンらしいポーズというのにちゃんとこだわってるし、
うん、
ね、高いところから飛び降りたりとか、スパイダーマンらしさっていうのをすごく一生懸命描いてるから。
すごいよ。ものすごい、引くほど高い煙突の上に立ったりとかしてるからね。
そうそうそうそう。命綱なしで。いや、ごめんなさい。
ああいうのが東映らしさなんだ。あれを特撮
だ。君はなぜって。
そう。あれを特撮だって言い張るところ。
特撮じゃねえだろ。
命がけのことを特撮って言わないっていう。
うん、いや、素晴らしいよ、あれは。全部見たわけじゃないけどね、
うん。
僕もビデオとかで昔見たりしたけど、あっちの方は良かったよね。そう
ですね。まあ、難しい。よな、
レディープレイヤー1で出れなかったキャラって他にもいるかな？
なんだろう、あと ライディーンとか出てないかな、出てんのかな、
ライディーンか。
うん、
マーブルコミックスだった ね。
ウルトラマンはなんとなくわかる。今ほら絶賛海外で問題発生中だからさ。
あ、中国のやつ？
そう。
アゴウルトラマン？
アゴウルトラマン。もともと、ほら、チャイヨー経由で認可が降りてっていうさ、また。
最悪の流れだよね。最悪の流れ。ウイルスみたい。
最悪の流れなんだよ、もともとがさ。
太陽を滅ぼしたと思ったら、うん、ねえ、本当にゲルショッカーみたいになってるよね。
ゲルショッカーだから、いくらスピルバーグといえども、なんか、二の足踏んだっていうとこなのかな。
つまり、その中国の輩に訴えられるかもって。
うん。
最悪だな。
そうだね。まあ、そうじゃなかったら、だって、やってくれって話じゃない。
うん。ウルトラマンか。ウルトラマングレートに限って出したりしない
ウルトラマングレート。
うん、
ねえ。
アメリカ版だよね。
うん。
あ、ウルトラマン USA ってもなかったっけ？
あ、なんかね、ウルトラマン USA はなんかソフト化してないみたい。
え、そう？俺なんか昔レンタルビデオで見た気するけどな。ビデオだったら、あるんじゃないか。
どうだろう。
なんかスコットとか出るやつでしょ、うん、スコット、ウルトラマンスコット。
うん。
なんか、ね、アニメで。
なんだっけ。メディア化してない理由が、なんか脚本家の消息がわからないみたいな。そんな理由を聞いたことがあります。
じゃあ、まあ、あれだね。DVD になってないってことだね。
うん、そういうこと。
そっか。
いや
まあまあ、そう。まあ、あと、あれですよ。来週かな？月末にはアベンジャーズがやってくるし。
はい。アベンジャーズもさ、今の感じで言うとさ、鮫島さん泣いちゃうんじゃないの？
ギャラ、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの奴らが合流するのが気に食わないって。あいつらあんま好きじゃないんだよ。
そっか。
なんか、アライグマとかいるし。
うん。
うん、ね。あいつらだけなんか、ちょっと、違和感がある。浮くんだよな。
まあそんな感じでね、映画いっぱいあるんで皆さん見ましょうね。あと iPad、うん、ソフトバンクはみんな解約してください。
ソフトバンクはみんな解約してほしいですね。
はい
ね、
ということで、
あとジュマンジが見たい。
ああ、ジュマンジいいですね。ジュマンジ、また、うん、またゲームに入った人映画ですよ。レディープレイヤー1といい、ね。
ほら、でもさ、すごいさ、ペンタゴンペーパーズ、ウィンストン・チャーチル、バレリアン、レッド・スパロー、トレイン・ミッション。大変だよ。一、うん、週間、一週間で見終わらないよ。
無理無理無理無理。
大変すぎる。
ね
え、はい。はい。ね。そうですね。あの、パシフィックリームはね、もう3作目は、なんか、もうこっちから攻めに行くぞみたいな流れになってますけど。
はい。
できれば攻めに行った場面で、もうとんでもないひどい目になってほしいです。
ウギャーみたいな。なんでそんな、なんかスターシップトゥルーパーズみたいな。
流れがスターシップトゥルーパーズだよね、攻めに行くっていう発想が。
はい。
そうだなぁ。まあ、デルトロに当ててきてほしいなぁ。でも、で、リアリティラインっていうのをもう少しこう、見るに耐える、こう、確実さというか、説得力がいいよ。マジンガー Z みたいになってくったら、すごくイージーなんだよね。作撃するのはとっても簡単になるんだよ。制約とか減るし。まあ、そういうことで、
はい。
まあでもね、見て楽しいところも多いですからね、見てください。
ええ、あ、
で
もね、そうそう、楽しいところといえばあれですよ。東京にやたらと近い富士山とか楽しかったんで。
あ、もうああいうの大好き。
はい。そうそう、いいところね。うん、とかない
あ。あ、そうそう、忘れてたけど、これまでの怪獣たちのリストを見てみようって場面があったじゃん。
はい。
あそこにガイガン入ってたよ。
あ、ほんと？
うん、ガイガンって書いてあって、うん、あのガイガンっぽい顔も載ってた。やばいね、レジェンダリーピクチャーズ。やってきた。
はい。じゃあ、そういうことで。
はい、うん。じゃあ、終わりまーす。バイナラッピー。
バイナラッピー。5000
休日か。納税しなきゃ社会はない。社会がなければ人間。